コミネットラジオ、地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ。コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
コミネットラジオ一応最終回、3月29日日曜日、コミネットラジオ、おはようございます。山田明宏です。ね、年度末です。一応ですね、今回で、コミネットラジオ平成20年度の最終回ということで、ちょっとお休みいただくと思うんですが、また何かの形でね戻ってきますので、ということで、今日はですね、先週もちょっとお話しました堀川に水が戻ってくるね、いよいよ今日通水式がありますね、ということで、その堀川の再整備のワークショップとかにも参加された、上村学区二条城の向かい、堀川挟んで東向かいの学区の上村五歳の会っていう町づくりの会にも、参加しておられる坂本美恵子さん、お話を伺ってきましたので、まずそれをお聞きください。上村五歳の会の坂本さんにおいでいただきました。こんにちは。いよいよ堀川が蘇ります。
綺麗になりますね。嬉しいですね。長いこと待ったんです。
長いことかかった
、はい、ワークショップにも参加しましたし。
ワークショップ何回ぐらい、
あれね、全部で80何回ということになってますけども、うん、まあブロックが、
まあ、ブロック分かれてる、ね、う
ん、はい、分かれてますし、それででも2月に1回はやってたんと違うかなと思います。それが1年ぐらい続いてましたからね、
うん、5、6回は
あった。5、6、うん、もちろん5、6回はやりました。
もちろん部屋の中でああだこうだ言ってるだけじゃなくて、実際見て歩いたりとか。
そうですね、それはあの5歳の会が、独自で堀川通りを歩いて、うん、あの松ヶ崎の貯水場まで行ったりしたこともありますし、うん、あのそれからNHK のね、上がる下がるいうのに出たことありますよ。
あ、ね、
二条城と一緒の石垣が堀川の中にあるんですよ、はいはいはい、堀川の西側の石垣がずっと二条城と一緒の石垣なんで、うん、だからあの年代物の石垣で大名の印が入ってたりね、うん、あちこちで、でこれより終わりとか書いてある場所があったりねするのでね、それも見に行ったりしましたよ、う
ん、それでみんなでその、まあ、堀川の歴史も振り返りながら。
そうですよね。
で一方で若い人たちなんか堀川水流れた時のこと知らない。僕も知らんけど、もちろん、
う
ん、
昔はね、あそこで友禅流しなんかやってはりましたからね、友禅、うん、流しというよりも、もう染屋さんがそこで友禅を洗い流してたんですよね、うんうんうん、だからものすごく水はたくさんあったんですよ、
ね、うん、いつの頃からか、
そう、堀川へ自殺に入ったりしたの違いますかね、自殺で、はあ、
そんなことも
できた、き、はあ、できたんでしょう。
今だと飛び込んだ頭を打って気がするだけ、はい、
今度ももう20センチぐらいしか足元に水は流れてませんからね、遊べるっていう空間にもなってますけど、う
んうん、でまあもともとはあの川幅どれぐらいあるのかな、10メーター弱ぐらいある川幅いっぱいに水が流れた川ですが、うん、まあ蘇る今回はまあ
2メーターぐらい違います、
ね、ぐらいで、まあ、逆に言うとそれ以外の場所は人が水辺に近づける歩ける、ね、歩ける
そう、ね、そうなんですよ。だからあの芝生が植わってたりね、
そうそうそう、
だからスロープがあって車椅子でも降りれる、うん、だからといって自転車は入ってはいけません、うん、ということになってるらしいです、うん、
なってるらしいけど、まあ入るでしょう ね、
ね、
まあまあね、まあでもあの鴨川 の、 あの散策路とはちょっと全然違って、
あのもうちょっと浸水性のある、
ね、変化に富んでるし水が近いし、ね、で色なんかなんかステージみたいなところがあったりとか。
そうです ね、
ね、
あのホテルの前は大階段になってましてね、うん、その前に、ちょっと舞台用にっていう舞台広場なんていうようなことが書いてあったように思うんですけれども、うん、あの少し広いスペースがあの 橋のようにかかってるんですけどね。
まあ、坂本さんがあの関わらはったワークショップとかっていうのはあるブロックに限ってのことをやったかもしれないですけど、 そこだけ見てもやっぱり自分たちがこういろいろ議論をしてイメージを描いてきたものにやっぱり近いものがちゃんとできてる。
近いといえば近いんですけどね、うん、やっぱりもうちょっといろんなことがあったんですけどね、うんうん、まあ そんな厚かましい贅沢のことは言えないので、あちこちのやっぱり兼ね合いもあるでしょうしね。でも、指名通りなんかはすごくいい散歩道になってますしね。そこは、木がたくさん生えていて、草木も、草がいっぱい生えていて、いい散歩道やと思いますよ。
ね、まあ、指名通りの中央分離帯の中なんですけどね。
ね、
あんなとこに川ができるなんて誰も思ってなかったですね。
そうでしょうね。すごいですよ。あれはね、鴨川からこの水は引いてるんですけどね。烏丸通りで、地下鉄のために切れるんですよ。
はいはいはいはい、
だからその辺で、ポンプで上へ上げてるんです。
おポンプで上へ、地下を来たやつを一回地下鉄の上へ上げて、
指名通りに流してい
く。ああ、そう、指名通りの地面の上を流れて、はいはい、で、またもっぺん地面の下を降りて、
暗渠になって、で、また、中立売り編で、出てくるんです。はい。それでずーっと流れて、押し工事でまた暗渠に入って、島の方行くんですよ。はい。
はい。
ゆくゆくは、二条城のお堀にもその水は持っていかれるし、うん、お堀から西高瀬川にまで行くことになってます。
はい、はい。ということで、29日日曜日、通水式と。
はい。
ということで、堀川が読み上げます。
いろんなお店が出ます。ね、来てください。
はい、坂本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、坂本さんのお話聞いていただきました。29日、今日ね、通水式というお話がありましたので、一曲聞いていただいた後で、その、詳しい時間とかお知らせしたいと思います。では、一曲お聴きください。ジョアン・ジルベルトで、ウェーブ。はい。ジョアン・ジルベルトで、ウェーブお聴きいただきました。コメントラジオ、今日は堀川通水式のお話をしてますが、今日29日日曜日、通水式があります、堀川であります。11時から、一条戻り橋のところの、川箇所ね、川の中で、通水神事が行われます。神主さん来てね、お祓いするんでしょうね。そして、12時15分から13時まで堀川二条の橋の下で、通水式セレモニーがあります。そして12時30分から16時まではいろんなお店が出たりとか、子供たちの、演奏があったりとかいう風な、お祭りが行われます。で、さっきのね、お話ししていただいた坂本さんもね、視覚障害者の支援グループ楽っていうグループに、をやってはって、その福祉関係のグループで、展示体験コーナーとか、桜模様のしおりに展示を、打つというふうな、ブースを出されるそうなので、皆さんぜひ、お越しください。その他にもここにはね、名店街って書いてあるんで、いろんなお店が出るんだと思います。ということで、今日29日日曜日、11時から一条戻り橋で通水神事、そして12時15分から二条橋付近で通水式典セレモニーが行われます。模擬店とかは16時までということになっています。さて、コミネットラジオ今日で最終回なんですが、実はですね、明日月曜日特別番組を放送いたします。同じ先ほどお話しいただいた坂本さんの、上村中学っていう中学校がありました。で、京都お池中学校、元の留置小学校ね、お池の、柳のばんばのところにある中学校に統合されたんです。で、その上村中学の後に来年の春4月に京都音楽高校、今は靴掛け大原野の方にある、あのね、一律芸大の、隣にある、京都音楽高校が街中へ二条城の前にやってきますっていうか帰ってくるんです。元は堀川高校の音楽コースだったんですね。で、その音楽高校が帰ってくるのを迎えて、アートと音楽の街づくりをしようということで、上村学区の坂本さん、それから新京極商店街の井上さん、そして、京都フィルハーモニーの小林さん、そして、京都文化博物館の塩見さん、この4名をお迎えして対談番組を30分間お送りします。明日3月30日月曜日の午後3時と再放送が 午後7時からです。どうぞお聞きください。ということで、コミネットラジオ一応今日で最終回、また何かの形で、お会いしたいなと思っております。これからもコミュニティをつなぐラジオでありたいと願っています。京都三条ラジオカフェがお送りしましたコミネットラジオでした。それじゃあ皆さん、さようなら。
コミネットラジオ、地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りしました。